第2コリント7章1節から2節。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰も滅ぼしたことがなく、誰からも騙し取ったことはありません。私はあなた方を責めるために言っているのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために、私たちの心の内にあるのです。私にはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。マケドニアに着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テソスが来たことで私たちを慰めてくださいました。テソスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによって私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を知らされて、私たちはますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しめせたとしても、私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、私は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。教会はキリストが臨在されます幸いなところであると同時に、霊的な戦いによって傷つく最前線でもあります。この春からの感染症対策やその対応に追われて、新年度は夏まであっという間でしたが、激動の数ヶ月でした。困難の中、教会の方々が誠実に取り組んでくださり感謝しています。交わりの時間が絶対的に不足する中で、さまざまな決め事をしなければならない状況でした。多くの方が忍耐してくださいました。本意は、私たちが意見の違いや行き違い、そしてそのために傷つくことがあっても信仰によって乗り越えられることを、共にこの箇所から確かめましょう。第一にこの箇所から覚えたいことは、心を開いてくださいと言 呼びかける呼びかけです。背景に混乱に陥った教会を立て直そうとするパウロたちの層があります。コリントの町は銀行で有名な町でした。この町の伝道においてパウロはなかなか教会設立のめどが立ちませんでした。彼が弱気になっているところを主が励ましてくださいました。1年半という彼にとっては異例の長期滞在の中、腰をつけて彼は伝道を出しました。せっかく築かれた教会ですけれども、彼が留守をしている間に教会の一人一人は自分勝手になって教会に混乱をもたらしました。パロの働きを覆そうとします。偽教師たちは信徒たちを乗っ取ろうとパロを非難いたしました。そして教会はますます正しい教えから離れていきます。教会を心配しましたパウロは手紙を書き送り、また伝道者を使わしましたけれども、なかなか回復しませんでした。パロ自身も赴いたときに悲しませたことを言っています。しかし、労働者のテドスが、コリント教会が立ち直ってきたことを知らせてくれて、パロは慰められ、改めてこのラインの手紙を送りました。教会にまだ指導に従わない者たちもいました。また自分たちの過ちに気づいたのは良いんですけれども、この過ちによってひどく傷ついている巨大姉妹もいました。そんな彼らにパウロは愛と慰めを持って送ったのです。パウロは主の約束を思い起こさせ、清さ、言い換えれば神に喜ばれようとする歩みを確かにするように励まします。一節にある通りです。また主の約束を思い起こさせます。前の箇所では信者と背負わない響きを負わないように、主を第一にできないような関わりを避けて、そして主を第一に主に喜ばれることを追い求めるように戒めています。2章の6節と17節18節、それゆえ彼らの中から出て行き彼らから離れよ。主は言われる、汚れたものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。こうしてパウロはさらに自分たちに心を開いてほしいと懇願します。7章の2節をご覧ください。私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、 誰も滅ぼしたことがなく、誰からも騙し取ったことがありません。こう書き送っている背景に、どれだけパウロたちが誤った情報によって教会の誤解を受けていたかが分かります。つまりかつて、そして今もその傷跡が残っているんですけれども、パウロたちが不正をした返金のことでしょうか。そして滅ぼした信徒たちを見捨てた、そして騙し取った、そういうふうに不意調をされて、それを真に受けた教会がこうしてパウロたちにつまずいていたんです。改めてそんなことは根も葉もない噂であり訴えだと、パウロは改めて書き送りました。改めて弁明するとどうでしょうか。ひどい誤解をしてしまったと心を痛めた兄弟たちも多かったはずです。でもこうやって関係を正すのは責めるためではなく、心を開いてほしいからでした。責めるためではなく、共に心を合わせて主に近く、主に喜ばれるように歩むためだと3節にあります。私はあなた方を責めるために言っているのではありません。前も前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。教会が困難に陥って、そして行き違いがあったときに話しかけにくいな、そう思うときがあると思います。誤解を解こうとしてかえって傷つけてしまうこともあるでしょう。しかし正直に隠し事をしないで、愛と許しの手を持って交わりを求めましょう。私たちは考えや立場や性格が違っていたとしても、同じ主を信じるものですし、主が同じ教会に結びつけてくださったものですから。第1コリントの12章27節をお願いいたします。第1コリント12章27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。パウロは心を開いてください、また自らの心を開いて呼びかけました。第二に覚えたいことは、信頼してますと告げることです。それはもちろん表面的ではなく、心から信頼する、まあ、気持ちといいますか、覚悟というか、それを持って信頼してますよというのです。第2ポイントの7章に戻ってください。4節、私にはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。確信があるというのは、信頼できる主にある巨大姉妹だということです。そして大きな誇りがある、共に血の体に結びつけられたことは、 私にとって光栄です。またあなた方の救いのために労することができたのは大きな光栄です。そう挨拶を送りました。苦難にあっても喜びにあふれていますという私は、あなた方を深く信じ期待しているので、あなた方のために労することは私たちにとって喜びです。なぜならあなた方は私たちの労苦を受けて成長してくれるからです。信頼と期待を伝えました。また率直にがっかりしたり、また落ち込んだことがあったことも告げます。信頼があるからこそ隠し事をしませんでした。五節に、マケドニアに着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。うまく通じないとき、また歩みを共にできない時に痛みが生じます。どうしたら分かってくれるんだろうか。分かってもらえないのは伝え方が悪かったのか、厳しく言い過ぎただろうか、そして傷つけてしまっただろうか。こう苦しみにさらされてパウロは気落ちしていました。それが言えるというのは、彼らを愛し親しくした信頼関係が土台にあったからこそでした。そしてテトスの良い報告を受けて元気を取り戻しましたとパウロは書き送ります。テトスが無事帰ってきたという喜び、そしてコリントの巨大姉妹が見事に立ち直ってパウロの指導に従おうと呼び覚まされた、そのことを聞いてますます喜びました。今度は痛みが深かったからこそなおのこと、巨大姉妹の祝福を我がことのように喜びました。これは親心です。そして同じように神様は私たちのことを思っています。私たちが痛むときに、主も心を痛められます。悩むときに一緒に悩まれます。そして、一緒に喜んでくださっています。知恵の中にあるときに、主も共に苦しんでおられることを覚え、そして、祝福が戻されたときに人ともに喜びましょう。大きく信頼していることを告げました。最後に覚えたいことは、主が痛み悲しみを益としてくださることです。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔していません。そうパウロは言うことができました。パウロは心を鬼にしてコリント教会を叱りました。愛しているゆえです。しかし厳しい言葉を聞かされて、コリントの巨大姉妹は悲しみ反発しました。彼らはどう思ったでしょうか。パウロ先生は私たちの気持ちを分かってくれない、私たちの善意や熱心が分かってくれない、熱心であっても誤って語られた教えに生かされていたんですけども、 彼らはまだそれに気がついていないゆえに、どうしてと苦しんでいました。ポルドは喜んでいると告げました。彼らが悲しんでいるから喜んでいるわけではありませんね。意地の悪い人だったらこう考えるでしょう。あなた方がどんなに私に心配をかけ悲しませたか。今あなた方は悲しんで心を痛めているでしょうけども、私たちの苦しみが少しは分かったでしょう。そういう気持ちで言ってるんではありません。そうでなくて、悲しんだことでなく悲しんで悔い改めたところに喜びがあったのです。旧説にこうあります。今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御子に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御子に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。死をもたらす悲しみは後悔です。悔やむだけで神様に立ち返りません。神様は怒ってらっしゃる。もうダメだ、帰れないと思い込んで帰って断絶を深めるだけです。しかし御子に沿った悲しみは悔やみを乗り越えて神に立ち返らせます。神は許しておられる。そのために十字架にかかってくださったんだ。今も帰ってきなさいと手を差し伸べて迎えてください。罪があるまま立ち返ればよいのです。このことが分かったときに、私たちは神に立ち返る悔い改めとなります。放蕩息子の例えにありますように、ボロボロのまま、もう財産を食い潰しても落ちぶれても、そのまま帰っていけばよいのです。会員の現場で捕らえられた女性もそう、主税人の頭でありましたザーカイ、十字架でキリストの横にいたごと迫害に向かう途中で主にあったパウロもそうです。主の救いが良いことも悪いことも益としてくださいます。こうして全てが最善となり、全てが無駄となります。私たちは互いにそれぞれが主に愛されていることを覚えて、主の愛に応えていきましょう。教会の絆は愛と信頼です。主がまず私たちを愛し、私たちを信頼して福音をくださいました。帰れば私たちは喜びと慰めと平和に満たされます。その喜び慰めは労苦や痛みに勝るものです。これからも ろんなことを経験するでしょう。がっかりすることもあるでしょう。しかし主が救ってくださった救いは変わらず、新しくされた命は変わりません。同じ教会に結びつけられた事実も変わりません。ですから困難が行き違いがあっても、声をかけ、信頼を告げ、そして主の祭典を見ましょう。第二コリントの九章の八節を読みしております。第二コリント九章八節、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。天の父様、私たちの涙の先に、悩みの先に幸いがあることを覚えさせてください。今恐れが襲い、また先が見えない困難の中にあります。あなたを信頼し、あなたにあって兄弟姉妹と信頼し合うことができるように、どうか導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。